小さなことにも感謝できる人になる30の方法。その1、一人で生きているつもりでも多くの存在に支えられている。すべてに感謝です。私たちは多くの存在に支えられて生きているからです。普段は実感が湧きません。それは気づいていないだけ、見えていないだけ、意識していないだけです。親に支えられています。友人に支えられています。恋人に支えられています。先生や仲間に支えられています。職場の上司、同僚、部下に支えられています。近所の人たちに支えられています。お店の店員さんに支えられています。ペットに支えられています。太陽に支えられています。電気、水道、ガスに支えられています。バスや電車などの公共交通機関に支えられています。インターネットに支えられています。そうしたインフラを支えている名もなき人に支えられています。二つや三つどころではありません。数えきれないほど多くの存在に支えられ、あなたは今こうして生きています。見える柱だけでなく、見えない柱もたくさんあって、陰で支えられています。一人暮らしの人もいるでしょう。一人暮らしなら誰にも頼っていない。自分の力だけで生きている、生活できていると思うかもしれませんが、誤解です。一人で生きているように思えても、実は多くの存在に助けられています。自分一人の力で生きていると思っているなら、おこがましいことです。自分の力で生きているつもりでも、実際は微々たるもの。自分一人の力はごくごくわずかに過ぎません。むしろ支えられてばかり、助けてもらってばかりという言葉の方がぴったりです。ほとんど周りの支えのおかげで生きている状態です。誰にも頼っていないとは、口が裂けても言えないのです。たった今この瞬間も、あなたは多くの存在に支えられている真っ最中です。一人で立っているつもりでも、実際は支えてもらっているから立てています。だから全てに感謝なのです。多くの支えに感謝する。小さなことにも感謝できる人になる30の方法。その2、感謝のスイッチがオフになっていませんか？私たちは普段感謝のスイッチがオフになっています。感謝すべきことは往々にして当たり前です。空気のように当たり前すぎて、なかなか意識を向けることはありません。そのため日常で気づくことはなかなか少ない。気づいても油断するとまた見失ってしまいます。頭では大切だと分かっていても、だんだん慣れが出てきて当たり前に感じてきてしまいます。目の前にあっても普通のことだと感じてしまい、スルーしてしまいます。たとえ素晴らしいことであっても、それがいつもそこにあるとだんだん普通に感じてくるものです。今一度感謝のスイッチをオンにしましょう。身の回りの感謝に意識が向けることが大切です。感謝のスイッチをオンにして当たり前の価値を見直すと、いかに自分が恵まれているか痛感させられます。感謝のスイッチをオンにしたからといって、この先ずっと大丈夫とも限りません。感謝のスイッチは油断するとオフに戻ってしまいます。それは普通のことですから、自分を責めないでください。もともと感謝のスイッチはオフになりやすいのです。感謝のスイッチがオフになったら再びオンにすればいいだけです。定期的に感謝のスイッチをチェックして、オンの状態をできるだけ長く維持できるようにしましょう。オンの状態が続いていれば、身の回りのことに感謝し続けられ、幸せも感じ続けられるのです。あなたは今、感謝のスイッチがオフになっていませんか？オフになっているなら、今すぐオンにしましょう。私たちはすでに恵まれています。それに気づくだけでいいのです。何か特別なものを手に入れる必要はありません。毎日、感謝の気持ちを感じると、毎日幸せを感じられます。感謝のスイッチをオンにする。小さなことにも感謝できる人になる30の方法。その3、小さなことでもきちんと感謝することが大事。大きなことには感謝して、小さなことには感謝しない人がいます。困っている時に助けてもらった時には助かりました。ありがとうございます。と頭を下げてお礼を言います。誕生日にプレゼントをもらった時は嬉しいです。ありがとうございます。とニコニコながら感謝の言葉を口にします。ところが小さなことには感謝しません。コンビニのレジでは無言のまま商品を受け取ります。部下にお願いした仕事が帰ってきても、ああ、としか言いません。親に作ってもらった食事を食べ終えても、ごちそうさま、と言いません。これはよくありません。小さなことであっても、きちんと感謝の言葉を伝えることが大切です。コンビニのレジで商品を受け取るときは、店員さんにありがとうございます、と言いましょう。お金を払っている立場なのだから、いちいち感謝するのはおかしいと思っているなら誤解です。お金を払う立場であっても、感謝の言葉は必要です。店員さんのおかげで良い商品を購入できたし、気持ちよく買い物もできました。安い買い物であっても、買い物を楽しめたのは事実です。腰を低くして感謝の言葉を伝えることで、お互いに良いコミュニケーションができます。部下にお願いした仕事が帰ってきたときは、まずありがとう、です。部下なのだから仕事をして当たり前と思って感謝しないのは NG です。たとえ帰ってきた仕事が満足できないものだったとしても、第一声は感謝の言葉を伝えたい。きちんと感謝の言葉を伝えるからこそ、部下は認められたと感じます。やる気がアップしてモチベーションが維持します。指摘をするなら感謝の言葉の後です。感謝の言葉の後に指摘すれば、部下もうなずいて聞いてくれます。親に作ってもらった食事を食べ終えた時はごちそうさまというのがマナーです。作ってもらって当たり前、いちいち言わなくてもわかるはずという考え方はよくありません。思っているだけでは伝わりません。夫婦間、家族間であってもお礼の一言は必要です。毎回同じことであっても、感謝の言葉はきちんと口に出して伝えることが大切です。たとえ些細な出来事であったとしても、感謝の言葉を言いたい。ありがとうと言われて嬉しくない人はいません。感謝の言葉で人の心は動きます。何かしてもらったときは、大小に関係なく、きちんと感謝の言葉を伝えることが大切です。感謝はどれだけ言っても減るものではありません。感謝は人間関係の潤滑油なのですから、どしどし口にした方がいいのです。何かしてもらったときは、大小に関係なく、きちんと感謝の言葉を伝える。小さなことにも感謝できる人になる30の方法。その4、そこに費やされた手間暇を想像すると、感謝の気持ちが湧いてくる。感謝の気持ちは手間暇にあります。人の手がかかっているということは、時間と労力がかかっているということです。感謝の気持ちは費やされた手間暇を想像してみることで湧いてきます。手書きの手紙をもらったとします。さらっと読んで終わりとなりがちですが、そこに費やされた手間暇を想像してみてください。手書きということは、手で一文字ずつ書いたということです。プリント印刷とは違い、手間暇がかかります。その人が机に向かい、ペンを持ち、あなたのことを思い浮かべ、言葉を選びながら手紙を書いている様子を想像してみてください。 わざわざ貴重な時間を割いてくれてありがたいと思えてくるようになります。親が作った手料理があるとします。美味しそう、早く食べたいと思うところですが、まずそこに費やされた手間暇を想像してみましょう。親はスーパーに行き、食材を買い、大きな買い物袋を持って帰宅しました。我がこのために栄養バランスを意識しながら作ったことでしょう。火加減を気にしたり、包丁を持って具材を切ったり、味をチェックして調味料を加減したりなど、様々なことに注意しました。料理本や料理サイトを参考にしながら作ったかもしれません。そうした手間暇を想像すると、なんてありがたいのだろうと思えてきます。恋人から手編みのマフラーをもらったとします。ありがとうと礼を言うだけになりそうですが、そこに費やされた手間暇を想像してみましょう。買ってプレゼントすればいいところを、わざわざ手編みでプレゼントしてくれました。一つ一つ編み込んで作るのは大変だったに違いありません。時間と労力が相当必要で、完成までに何日もかかったはずです。喜んでもらえるといいなと思いながら、一つ一つ編み込んでいったでしょう。仕事が終わった後、眠い目をこすりながら、夜遅くまで少しずつ作ったものかもしれません。恋人が手編みしているところを想像すると、感謝を通り越して感動するのです。簡単そうに見えることでも、少なからず手間暇がかかっています。そこに費やされた手間暇を想像すると、どんな人でも必ず感謝の気持ちが湧いてきます。つい手を合わせたくなるのです。人の手がかかったものをいただいたら、そこに費やされた手間暇を想像してみる。小さなことにも感謝できる人になる30の方法。その後、幸せな人生を送るためには感謝の気持ちが欠かせない。幸せな人生を送るためには感謝の気持ちが欠かせません。感謝の気持ちを感じることイコール幸せを感じることです。自分の力で生きている、感謝すべきことはないという人もいるかもしれません。それは誤解です。今生きているということは必ず誰かのお世話になっています。見える柱だけでなく、見えない柱もたくさんあって陰で支えられています。親や家族はもちろん、友人や先生など多くの人のおかげがあったからこそ、今ここに自分が存在しているのです。私たちの身の回りには感謝すべきことがたくさんあります。その一方で、それを感じにくい状況もあります。時間に追われたり、やるべきことが山積みだったり、結果を出すことに焦ったり、などなど、バタバタした日々を送っている人も多いのではないでしょうか。多忙な毎日が続くと、だんだん視野が狭くなったり、心に余裕がなくなったりして、感謝の気持ちを忘れがちです。空気のように当たり前すぎて、日常では気づきにくいこともあるでしょう。だからこそ、きちんと感謝のスイッチをオンにして、一つ一つ丁寧に気づいていくことが大切です。感謝の気持ちを感じると、イヤイヤされたり、嬉しくなったり、温かい気持ちになったりします。これだけで十分な幸せです。幸せに生きるために、多くのお金は必要ありません。道具も特別なスキルも不要です。手ぶらの状態でいいのです。必要なのは感謝の気持ちです。丁寧に一つ一つのことに目を向けるだけで、感謝の気持ちが湧いてきます。今一度感謝の気持ちを持って生きることを意識してみましょう。忘れているなら思い出しましょう。人生で感謝の気持ちほど大切なことはありません。一日は感謝で始まり、感謝で終えましょう。幸せな人生とは、感謝の気持ちを持った人生のことを言います。感謝の気持ちを持って生きることが、あなたを幸せな人生へと導くのです。感謝の気持ちを持って生きる。小さなことにも感謝できる人になる30の方法。その6、挨拶をされることはありがたいこと。挨拶をされることはありがたいことです。挨拶をされるのは普通のこと、当たり前のこと、特別なことでも何でもないと思うかもしれません。いいえ、それは思い込みです。自分に注意を向けてもらえたということです。無視することもなく、顔を背けることもなく、わざわざ声をかけてもらいました。だからありがたいことです。挨拶にはあなたのことを認識していますよ、受け入れていますよ、好意を持っていますよという意味があります。挨拶の声をかけてもらえると、誰でも嬉しくなりますね。特に憧れの人から、おはようと挨拶してもらえると飛び上がるほど嬉しいはずです。挨拶はその人の口から発しているのではありません。その人の心から発しています。挨拶も温かい言葉の一つです。おはようございます、こんにちは、こんばんはという挨拶には人の温かみがあるのです。挨拶をするとき、わずかながら労力がかかります。喉の声帯を震わして声を出す、頭を下げたり腰を曲げたりする、表情筋を動かして笑顔を作る、もちろん仕事というほどではありませんが、ほんの少しだけ手間暇がかかっています。挨拶をされたということは、わざわざ自分のために貴重な時間とエネルギーを割いてくれたということです。だから挨拶をされることはありがたいことです。誰かに挨拶されたら、感謝の気持ちを持つだけの価値があるのです。挨拶をされたことに感謝の気持ちを持つ。小さなことにも感謝できる人になる30の方法。その7、気づかないうちに助けられていることがある。エレベーターに乗るとき、ちょうどドアが開いていて、タイミングよく乗れました。よかった、グッドタイミングと思いますが、違います。エレベーターの中にいる人が、はいのボタンを押して待ってくれていたのです。バス停に行くと、ちょうどバスが止まっていました。よかった、ギリギリ間に合ったと思いますが、違います。急いで走ってくるあなたを見た運転手が、ギリギリまで待ってくれていたのです。頑張って勉強をした結果、受験に合格しました。自分が頑張って勉強したから合格できたのだと思いがちです。もちろん本人の努力もありますが、それだけではありません。親が机、椅子、勉強部屋を用意してくれました。親が毎日食事を作り、塾代を捻出して、塾の送り迎えをしてくれました。勉強するのは本人ですが、勉強できる環境を用意してくれたのは親です。親が勉強できる環境を用意してくれたおかげで、勉強に集中でき、成績が上がり、結果として受験に合格できたのです。私たちは気づかないうちに誰かに助けられていることがあります。たまたまと思っていたことが、実はたまたまではなく、誰かのおかげということがあります。自分の実力と思っていたことが、実は実力ではなく、誰かのおかげということがあるのです。自分が気づいていないだけで、意外とこういうケースは多いのです。日頃から感謝のアンテナを張っておくことです。アンテナの感度を上げておけば、さりげない感謝に気づきやすくなります。助けられていることに気づいたら、その人に感謝を伝えましょう。相手に直接伝えられない状況の時は、心の中で感謝の気持ちを持つだけでもいい。感謝の気持ちを持つだけでも意味があります。私たちは日頃から気づかないうちに誰かのお世話になっています。目の前のことに必死で精一杯の時は、自然と視野が狭くなってしまい、周囲の支えに気づきにくいもの。それでもたまには意識を向ける時間を作りたい。感謝に気づいたら、機会を見つけて、いつもありがとうございますと伝えましょう。 人の親切に気づければいいのですが、気づけない時もあります。気づきたくても気づけないこともあります。気づけなかった自分を責めることはありません。親切な人ほどさりげない親切が得意です。わざとらしさがなく、相手の負担がないよう自然な感じで行います。アンテナを張っていたとしても気づきにくいことが少なくないのです。今日もいつの間にか誰かに助けられていたのかもしれません。偶然と思っていたことが実は偶然ではなく誰かのおかげだったということがあります。自分の実力と思っていたことが実は実力ではなく誰かのおかげということがあります。まだまだ気づいていない親切がたくさんあるはずです。そういう時はせめて気づかないうちに助けられていると思うようにしたい。これといった出来事がなくても常に感謝の気持ちを持ち続けられます。気づかないうちにあなたは誰かに助けられているのです。アンテナを張って人からのさりげない親切に気づくようにする。気づかないうちに助けられているという考え方を持つ。小さなことにも感謝できる人になる30の方法。その8。口うるさい上司ほど実は感謝すべき存在。口うるさい上司が苦手という人が多いもの。細かい指摘が多かったり、毎回しつこく同じことを言ってきたりして鬱陶しいと感じる人もいるでしょう。何かと口を挟んでくるとストレスも溜まってしまいますね。あなたの職場にも口うるさい上司がいてうんざりさせられているかもしれません。しかし本当のことを言うと、口うるさい上司ほど感謝すべき存在です。口うるさい上司の言葉に耳を傾けてみてください。うるさいと言ってしまえばそれまでですが、深呼吸をして落ち着いて聞いてみてください。改めて考えてみると確かにその通りと思えるのではないでしょうか。一言一句が貴重な指摘になっていることが多いはずです。耳に痛いと感じるのは図星だからです。無料で改善点を教えてくれるのですから、これほどありがたい存在はありません。口うるさい上司にムッとするのではありません。なるほど、私のここがいけなかったのですね。貴重なご指摘ありがとうございますと喜べばいいのです。注意されたら素直に受け止め、改善に生かすのがベストです。遅刻が多いと言われたら早めの出勤を心がけましょう。ほうれん草が少ないと言われたらほうれん草を増やしましょう。机の上が散らかっていると言われたら机の上をきちんと片付けましょう。ネクタイが曲がっている、肩にふけが落ちていると言われたら身だしなみに注意しましょう。仕事が遅い、話し方が遅いなど、本人の気質や性格に関わることでどうしようもないこともあるかもしれません。それでも工夫を凝らせば何かできることがあるのではないでしょうか。段取りを考えたり、ツールを導入したりなど、仕事の効率化を図りましょう。口うるさい上司のおかげで自分の悪いところが見つかり、どんどん成長できます。貴重な指摘として受け止めると全て感謝できます。上司からブツブツ言われるのは関心を持たれている証拠でもあります。完全に無関心であれば口うるさく言いません。どうでもいいと思われるので何も言われないのです。口うるさく言われるのはそれだけ期待されている証拠とも言えるので、これはこれでありがたいことです。自分が上司から期待されていることに気づけば、口うるさい上司に対する見方も前向きに変わるのです。口うるさい上司に限ったことではありません。口うるさい親、口うるさい友人、口うるさい先生にも感謝です。口うるさいことに感謝に気持ちを持てば、人間関係は良好になるのです。口うるさい上司に感謝する。小さなことにも感謝できる人になる30の方法。その9。感謝の気持ち、ありがたい気持ちは心の独り言でつぶやく。相手が人であれば直接感謝の気持ちを伝えられます。相手の前で感謝しています、とてもありがたく感じていますと言えば、感謝の気持ちをストレートに伝えられますね。返事があったり笑顔が返ってきたりするでしょう。しかし感謝の存在は人だけではありません。人以外の存在もあります。例えば仕事、学校、趣味、健康、インフラなどです。人以外の存在には直接伝えるのが難しいように思われるかもしれません。そんな時には心の独り言が有効です。心の中で念じればいいのです。心の独り言をつぶやいていますか。心の中で言葉をつぶやくことを心の独り言と言います。感謝の気持ち、ありがたい気持ちはどしどし心の独り言でつぶやきましょう。心の独り言はあらゆることに対してつぶやけます。仕事に感謝。お給料がもらえるのはありがたい。学校に感謝。たくさん勉強ができることはありがたい。好きなことに感謝。趣味に使えるだけの時間やお金があってありがたい。健康に感謝。五体満足はありがたい。電気水道に感謝。安定供給されていてありがたい。口に出すことも大切ですが、心の独り言も大切です。心の独り言としてつぶやくと日々の恩恵を再確認できます。いかに自分が恵まれているか、いかに自分が幸せなのか、いかに人生が素晴らしいのか、ますます実感が湧きます。幸福感や感謝の気持ちが増幅され、心が満たされていくのです。心の独り言で感謝の気持ち、ありがたい気持ちをつぶやく。小さなことにも感謝できる人になる30の方法。その10。感謝の気持ちを持つことは大切。感謝の気持ちを口に出すことはもっと大切。感謝の気持ちイコール幸福の気持ちです。感謝の気持ちを持てば人生が明るく感じられ、生きることが楽しくなります。ある科学的研究によると、感謝の気持ちを持つことは血圧の安定や免疫力の向上に作用することも分かっています。生きがいを感じやすくなって幸福を感じる機会も増えるため、精神疾患にかかりにくくなり、医者の世話になることが減るのです。感謝の気持ちを持つことは精神面でも健康面でも大切なことと言えるのは間違いありません。では感謝の気持ちさえ持てば十分かというと、そうではありません。もっと大切なことは感謝の気持ちを口に出すことです。言わなくてもわかるだろうと思うのはよくありません。疑心伝心に頼るのは NG です。親しい関係であればいちいち口に出さなくてもテレパシーのように伝わるだろうと思うかもしれませんが、よくない考え方です。思っているだけで相手に伝わるなら誰も苦労しません。きちんと口に出してこそ相手に伝わります。感謝の気持ちがあるならきちんと口に出すことが大切です。仕事があることはありがたい。食事ができることはありがたい。親が元気でいることはありがたい。平穏無事で過ごせるのはありがたい。生きていることはありがたい。独り言でつぶやくのもよし、会話の中でさりげなく口にするのもよし。感謝の気持ちを持つだけでなく、きちんと口に出して言いましょう。お世話になっている人に対してもきちんと感謝の気持ちを口に出しましょう。いつもありがとうございます。いつもお世話になっています。先日は丸々していただきありがとうございました。感謝の気持ちを口に出すと、その言葉を自分の耳で聞くことになります。ますます感謝の気持ちが強くなり、幸福な気持ちで満たされます。ためになる話や面白いを聞いた時も相手に感謝を伝えましょう。ためになる話でした。 教えてくれてありがとう。面白い話でした。笑わせてくれてありがとう。感謝をきちんと言葉で伝えると相手もにっこり微笑んでくれるでしょう。感謝の気持ちを持つことは大切です。感謝の気持ちを口に出すことはもっと大切なのです。感謝の気持ちは持つだけでなく、きちんと口に出す。小さなことにも感謝できる人になる30の方法。その11。感謝の気持ちがなくて困ることはあっても、あって困ることはない。感謝の気持ちは場所を取りません。物質的なものは置き場所や保管スペースを取られますが、感謝の気持ちは不要です。感謝の気持ちは頭の中にあるものです。いくらあってもかさばらず、重たくなることもなく、全く邪魔になりません。物質的なものではないので、もちろん掃除や整理整頓も不要です。感謝の気持ちにお金はかかりません。お店で商品を買うときにはお金がかかります。高級なものであればあるほどお金がかかって、経済的な負担が大きくなりますが、感謝の気持ちにお金は不要です。1円もかからず、完全無料です。もちろん維持費もかかりません。感謝の気持ちに道具は不要です。料理を作るには道具が必要ですが、感謝の気持ちを感じるために道具は必要ありません。手ぶらの状態で OK。その気になれば、いつでもどこでも感じることが可能です。感謝の気持ちにはスキルも不要です。学んで得られるものでもなければ、スキルを習得しなければいけないものでもありません。感謝のスイッチをオンにして、身の回りにある支えに気づいていくだけです。感謝の気持ちがないと少し困ったことが出てきます。不平不満を口にしやすくなったり、幸せを感じにくくなったり、など人生にマイナスの影響があります。感謝の気持ちがないと心が弱くなるので、ストレスを感じやすくなって疲れやすくなります。ネガティブな発言が増えるので、人間関係にもマイナスの影響があります。一方、感謝の気持ちがあって困ることはありません。明るい気持ちになって幸せを感じやすくなります。感謝の気持ちがあると心が強くなるので、ストレスを感じることが減って疲れにくくなります。ポジティブな発言が増えるので、人間関係にもプラスの影響があります。感謝の気持ちはなくて困ることはあっても、あって困ることはありません。感謝の気持ちがあればあるほどいいものです。だから、どんどん感謝の気持ちは持っておいた方がいいのです。人生において感謝の気持ちを忘れずに生きることが大切です。感謝の気持ちを忘れずに持ち続ければ、あなたはずっと幸せでいられるのです。感謝の気持ちを忘れずに生きる。小さなことにも感謝できる人になる30の方法。その12。せっかく感謝をするなら、できるだけ感謝が伝わるようにしよう。感謝の伝え方が残念な人がいます。下を向きながら無表情でありがとうございますと言います。きちんと相手の顔を見ていません。声は元気がなく笑顔もないのです。もちろん何も言わないよりは良いのですが、ちょっともったいないですね。きちんと口に出しているのはいいのですが、声が小さかったり無表情だったりするとマイナスポイントです。相手に聞こえないかもしれません。意味のない感謝となってしまいかねないのです。せっかく感謝をするならできるだけ感謝が伝わるようにしましょう。相手の顔を見て元気よくありがとうございますと言います。きちんと頭も下げ表情はもちろん笑顔です。ちょっと大げさになるくらいでちょうどいいのです。こうすればしっかり感謝が伝わって相手に喜ばれます。時には特別なご好意をいただいておりって感謝をしたい時もあるでしょう。本当にお世話になった、本当に助けられたという時があるもの。言葉だけ、メールだけの感謝では申し訳なく何かお礼をしたい時もあるのではないでしょうか。そんな時は最大限の感謝を伝えるようにしたい。感謝を伝えるにも様々な手段があります。手紙を書く、お礼の品を送る、謝礼金を渡す、相手のところまで足を運び直接感謝を伝えるなどなど。最大限の感謝を伝えるために何ができるか、何をするのが一番良いか考えます。感謝を伝えるタイミングも間を置かずお世話になった直後がベストです。感謝はスピードが命です。気持ちが熱いうちに伝える方が感謝が伝わりやすくなります。時間があるときよりできるだけ早くお心がけましょう。たとえ感謝であってもベストを尽くすことが大切なのです。感謝をするときはできるだけ感謝が伝わるように心がける。折り入って感謝をしたいときは最大限の感謝を伝えられるようベストを尽くす。小さなことにも感謝できる人になる30の方法。その13。愚痴を言う暇があるなら感謝の言葉を口にしよう。ブツブツ愚痴を言う人がいます。仕事がだるいな。やりたくないな。うちの会社は給料が安いな。もっともらえないかな。あの人は口うるさいな。いちいち指摘が細かくて鬱陶しいな。料理が美味しくないな。もっと美味しく作れないのかな。毎日同じことの繰り返しでつまらないな。何か面白いことないかな。嫌なことや思い通りにならないことがあるとつい愚痴を言いたくなるものですね。しかし愚痴を言ったところで何の得にもなりません。気持ちが暗くなるばかりか、ストレスや倦怠感もますますが強くなり、余計に辛くなるだけです。愚痴を言えば言うほど日常が色褪せて見えてくるのです。愚痴を言う暇があるならもっと建設的なことに使いましょう。愚痴を言いそうになったら喉のところで止めて、代わりに感謝の言葉を口にしてください。どんな愚痴も視点を変えれば感謝できるところがあります。仕事があってありがたい。自分が必要とされることに感謝だね。給料がもらえてありがたい。知識やスキルが身につく上、お金までもらえるなんて最高だね。無料で悪いところを指摘してもらえるなんてありがたいね。これで成長できるね。今日も食事ができて感謝だね。これで今日も生きられるね。平穏無事な毎日で素晴らしいね。トラブルがないことに感謝だね。時間もエネルギーも限られたリソースです。同じ時間、同じエネルギーを使うなら、ネガティブなことよりポジティブなことに使う方が賢明です。感謝を口にすれば、体の内側からタワーが湧いてきます。感謝の言葉を口にすればするほど、毎日が明るく感じられるのです。愚痴を言う暇があるなら、感謝の言葉を口にする。小さなことにも感謝できる人になる30の方法。その14。感謝をしたら負けと思っている人は誰ともうまくやっていけない。世の中には感謝の言葉を口にしない人がいます。優しくされてもありがとうございますを言いません。助けてもらってもお礼を言わず無言のままです。レジで買い物をするとき無言で商品を受け取りその場を立ち去ります。部下にお願いした仕事が帰ってきてもああとしか言いません。親に作ってもらった料理を食べても美味しいもごちそうさまもありがとうも言いません。世の中はいろいろな人がいるもので感謝をしたら負けと思っている人がいます。お金を払う立場だから、自分の方が年上だから、当たり前のことだから、嫌いな人だから、など理由は様々。感謝したら自分の方が下になる。 相手に借りを作ることになるなど思っている人がいます。これほどそんなことはありません。感謝の言葉に勝ち負けはありません。感謝をするのは人間関係のマナーです。そこに勝ち負けを持ち込むのはよくありません。感謝をしたら負けと思っていると誰ともうまくやっていけなくなります。優しくされたり助けられたりしたときはありがとうございますと口にするのは普通のことです。立場や年齢に関係なく相手が誰であれ感謝の言葉を伝えることが大切です。お金を払う立場であろうと相手が年下であろうと日常の当たり前であろうと感謝は必要です。余計な見栄やプライドは不要です。たとえ嫌いな相手であっても親切にされたときは素直に感謝をするのがマナーです。感謝をしたら負けと思っている人はつまらないことに固執している自分に早く気づくことです。感謝は人間関係の潤滑油です。素直に感謝を表現することはマナーであり大切なことです。感謝の言葉を言えば言うほど人間関係は良好になります。感謝に勝ち負けを持ち込まない。小さなことにも感謝できる人になる30の方法。その15、相手の立場を経験してみると感謝の気持ちが湧いてくる。感謝の気持ちを持つためにはどうすればいいのでしょうか。相手の立場を経験してみましょう。頭で想像するのもいいですが限界があります。やはりきちんと相手を理解するには実際にその立場を経験するのが手っ取り早い。実際に経験してみるまでわからないことはたくさんあります。相手の立場を経験してみると具体的なことがわかり大変さもみを持って理解できます。仕事の苦労を理解することで感謝の気持ちが湧くようになるのです。例えば夫の場合、妻の立場を経験してみます。いざ妻の立場を経験してみると料理ってこんなに手間暇がかかるのか、育児ってこんなに重労働なのかと驚くでしょう。簡単そうに見えても実際にやってみると思ったより大変で苦労させられることがあるものです。自分の中で価値観がガラッと変わります。今まで当たり前と思っていたことに対して感謝の気持ちが湧いてくるようになるのです。子供が親元を離れて一人暮らしを始めると親への感謝の気持ちが湧いてきます。それは親の立場を経験することになるからです。一人暮らしをすると全て一人でしなければならなくなります。掃除、ゴミ出し、買い物、炊事、食器洗い、洗濯、行政手続きなどなど、今まで親がやっていたことを何でも自分がしなければいけなくなり、親の苦労や大変さを理解します。親ってすごいな、親って本当にありがたいな、親に足を向けては寝られないと痛感するのです。条件や制限があって相手の立場を経験できないケースもあるかもしれません。そんな時は状況の許す限り経験してみるといいでしょう。全部である必要はなく一部でも構いません。お金を払ってでも経験してみる価値はあります。新しい世界を知る意味としても有効です。より感謝の気持ちを持つためにこれほど効果的な方法はないのです。相手の立場を経験してみる。小さなことにも感謝できる人になる30の方法。その16、何も買わないでお店を出るときもありがとうと言おう。お店に入っていろいろ商品を見て回り何も買わないで出ることがあります。しばらく店内をぐるぐる歩き回ったものの特に目ぼしいものはなく結局買い物をすることはありませんでした。日常でよくあることですね。この時どんな言葉を口にするかです。何も言わないで退店する人が多いのではないでしょうか。もちろん無言のまま退店するのもいいのです。悪いことでもマナー違反でもなく普通のことです。しかしここでより丁寧を心がけたいならありがとうございましたの一言があると好印象です。何も買っていないのに感謝の言葉を口にするのは不自然に思うかもしれませんがそんなことはありません。きちんと感謝できることがあります。いろいろな商品を見させてもらいました。買い物気分を楽しめました。有意義な時間を過ごせました。だから何も買わなくても良い時間を過ごせたことへの感謝としてありがとうございましたです。感謝の言葉を口にするとお店の人も気持ちいいし自分も気持ちいい。店内にお客さんもありがとうございましたの声が聞こえると明るい気持ちになれます。たった一言であり難しいことでも何でもありません。感謝の言葉が一言があるだけで随分印象が良くなります。笑顔と仮会釈があればパーフェクトです。何も買わないでお店を出るときの気持ちのいいマナーなのです。何も買わないでお店を出るときもありがとうと言う。小さなことにも感謝できる人になる30の方法。その17、感謝の言葉を増やすコツは謝る場面にある。感謝の言葉を増やすコツはどこにあるのでしょうか。謝る場面にあります。私たちの日常では謝罪の言葉を口にする場面があります。例えば叱られたときやクレームを受けたときはすみません申し訳ございませんごめんなさいと謝ります。この時ただ謝って終わりにするのではなく謝った後感謝の言葉で締めくくってみてください。謝罪の言葉と感謝の言葉はそれぞれ対照的ですが意外と相性はいいのです。仕事で上司からここが間違っていますよと指摘を受けた時すみませんでしたと言いがちです。これはこれで正しいのですがここで終わらせるのではなく感謝の言葉を続けてみてください。すみませんでしたすぐ修正しますご指摘ありがとうございますと感謝しましょう。お客様からクレームを受けた場面は申し訳ございませんと謝ることが多いでしょう。単に謝って終わりにするのではありません。申し訳ございません必ず上の者と相談します。貴重なご意見ありがとうございますと言い換えてみてください。家族から洗濯物を取り込むのを忘れていて注意を受けたとします。ごめんなさいと普通に謝って終わりにするのではありません。ごめんなさい。すっかり忘れてた。対応してくれてありがとうと感謝の言葉を続けます。迷惑をかけたときはまず謝罪の言葉を述べるのがマナーですがそこで終わるのではなく感謝の言葉で締めくくります。そうすれば感謝の言葉を口にする頻度を上げられるのです。感謝の言葉には明るくポジティブな響きがあります。感謝の言葉でセリフを締めくくると言葉の余韻が良くなります。感謝の言葉を口にする機会を増やせるだけでなく物事を前向きに捉えることもできるようになります。叱られることやクレームを受けることがあってもポジティブでいられるのです。叱られたりクレームを受けたりしたときは謝罪の言葉から始めて感謝の言葉で締めくくる。小さなことにも感謝できる人になる30の方法。その18、人のおせっかいにイライラしたらでもありがたいことだよねを続けよう。人のおせっかいに悩まされることはありませんか。相手は親切のつもりでもこちらとしては余計に感じられることがあります。上司のアドバイスがストレスということがあるでしょう。チンクなアドバイスは役に立たなくて戸惑うこともあるかもしれません。すでに分かっていることをくどくど言われるのは時間の無駄に感じられます。必要としていないアドバイスは余計におせっかいに感じられます。 親の干渉が鬱陶しく感じられることがあるでしょう。余計なおせっかいをされるとそこまでお願いしていませんと言いそうになりますね。相手に悪気はないのは分かっていても、余計なおせっかいはストレスを感じることがあるものです。ストレスを感じると素直にありがとうございますの一言も言いにくくなります。ついやめてくださいと声を荒らげそうになることもあるかもしれません。こうしたシチュエーションの時、気持ちを落ち着かせる療愈方法があります。人のおせっかいにイライラしたら、でもありがたいことだよねを続けてみてください。心の中でつぶやくだけでいいのです。上司の余計なアドバイスにムッとしたら、おせっかいだな、でもありがたいことだよねと続けましょう。すでに分かっていることは余計に感じられますが、無駄ではありません。大切なことを再確認させてくれることに役立ちます。親の干渉が鬱陶しく感じられたら、おせっかいだな、でもありがたいことだよねと続けましょう。親が干渉するのはそれだけこう心配している証拠でもあります。鬱陶しく思うこともありますが、経済的援助があったり、いざという時助けてもらえたりするでしょう。親が元気に生きてくれることもありがたいことです。おせっかいに感じても、でもありがたいことだよねが続くとポジティブに捉えられます。気に入らないことであっても、それほど悪いことではないと思えます。負の感情がすっと消えていき、大切なことに再確認できるのです。人のおせっかいにイライラしたら、でもありがたいことだよねを続ける。小さなことにも感謝できる人になる30の方法。その19。風邪で熱が出たときは免疫の仕事に感謝しよう。風邪をひくと熱が出ます。燃えるように熱くなり、全身から汗が吹き出します。高熱と悪寒が同時に襲ってきて苦しめられます。ひどい風邪であればあるほど体温が上がって汗が止まりません。倦怠感が出て喉や関節の痛みもあったり、ズキズキする頭痛に悩まされたりします。高熱にうなされて大変な時ではありますが、こんな時思い出してほしいことがあります。熱が出る2つの理由についてです。なぜ風邪をひくと熱が出るのでしょうか。1つ目の理由は免疫を抑えるための防御反応です。ウイルスは熱に弱い性質があります。ウイルスは40度前後の熱で死滅するとされています。体温を上げることで少しでもウイルスの増殖を抑えようとしているのです。2つ目の理由は免疫力の活性化です。体の免疫細胞の働きは体温が高くなると活発化する仕組みがあります。体温が1度上がると免疫力が5倍上がると言われています。体温を上げることで免疫の働きが高まり、また全身の血液循環も良くなるため、ウイルスへの攻撃力を高められるのです。つまり全身が熱くなるのは、体の免疫細胞が一生懸命ウイルスと戦っている証拠なのです。このことを知ると、発熱に対する印象が変わるのではないでしょうか。体が熱くなっているのは、自分の免疫が頑張って仕事をしているから。熱くて苦しくて大変ではありますが、重要な意味があっての発熱です。免疫細胞が一生懸命仕事をしている真っ最中なのです。願わくはウイルスと頑張って戦っている免疫に感謝したい。心の中で免疫さん頑張って働いてくれてありがとうと念じるのもおすすめです。免疫は感謝の気持ちを感じるとパワーアップする仕組みがあります。笑いが免疫を活性させる話は有名ですが、感謝の気持ちも同様に免疫を活性化させることで知られています。感謝の気持ちとは、いわば病気回復の飛躍。免疫の力が高まれば、風邪のウイルスの撃退もスムーズになります。結果として風邪の回復も早くなるはずです。風邪をひいて熱が出たときは免疫の仕事に感謝する。小さなことにも感謝できる人になる30の方法。その20。小さなことが気になる性格の人は感謝体質になれる可能性を秘めている。小さなことが気になる性格の人がいます。人と接していて少しでも普段と違うことがあると、ピンと反応していろいろ深く考えてしまいます。あの人の言葉は裏の意味があるのではないか、私のことを嫌っているのかなと気になります。あの人の態度が冷たいのはなぜだろう、私に原因があるのかなと、あれこれ考えを巡らせます。小さなことを取り上げてはいちいち悩んだり落ち込んだりするのです。ほんのちょっとしたことであっても、悪い方に解釈しては一人で勝手にくよくよするのです。いちいち気にしなくていいのに、どっしり構えていればいいのにと思ってしまいますね。小さなことが気になる性格は短所と思われがちですが、これは誤解です。この性格は生かし方次第で素晴らしい長所に変わります。実は小さなことが気になる性格の人ほど感謝体質になれる可能性を秘めているのです。気づきの対象を変える。小さなことが気になる性格の人はもともと繊細な感覚の持ち主です。小さな違和感も見逃しません。ちょっとしたことに敏感に反応します。これは言い換えると、気づく力が強いと言えます。小さなことが気になる性格の人は気づきの対象を変えましょう。人や社会のネガティブなことではなく、ポジティブなことに気づけばいいのです。世の中は素晴らしいことに満ちていて、感謝できることもたくさんあります。水が飲めて幸せ。親や友人がいてくれるのはありがたい。自由に勉強ができることは素晴らしいこと。仕事があることに感謝。毎月給料をいただけてありがたい。小さなことが気になる性格は短所ではなく長所です。繊細な感覚は素晴らしい能力の一つです。ポジティブなことに気づく力としてどしどし発揮していきましょう。その性格を生かして世の中に点在する感謝に気づいていけば、その度に幸せな気持ちになれます。いつも明るい気持ちでいられます。日頃から感謝の気持ちを持って生きられるのです。小さなことが気になる性格の人は気づきの対象を変えて、人や社会のポジティブなことに気づいていく。小さなことにも感謝できる人になる30の方法。その21。厳しさは全て否定するものではない。大切なのは厳しさの中に愛があるか。厳しさには2種類あります。愛のある厳しさと愛のない厳しさです。世の中には厳しい指導者と呼ばれる人がいます。厳しい先生、厳しい上司、厳しい監督、鬼教師、鬼上司、スパルタ監督といった言葉があるように、教育の世界では厳しく指導する人がいます。厳しい指導者はスパルタ教育が基本です。難しい課題やトレーニングメニューを要求してきます。言葉遣いが荒かったり、鬼のような表情を見せてきたりなど、接し方も荒々しい。厳しい指導者は往々にして嫌われやすい運命にあります。あなたの身近にも厳しい指導者と呼べる人がいるかもしれません。もちろん行き過ぎた指導は NG です。自分の感情をぶつけるだけの厳しさは指導というより、もはやいじめです。これこそいわゆる愛のない厳しさというもの。虐待、パワハラという文字が報道を騒がせて久しい昨今です。スパルタ教師や鬼監督の行き過ぎた指導が問題になり、ニュースで報道されたり、新聞の紙面を賑わせたりすることもあります。今の時代、厳しく指導するいけない風潮が強くなっています。 指導とはいえあまりにひどいケースでは問題となります。ではスパルタ教師鬼監督がすべて悪いかというとそうではないのです。厳しさはすべて否定するものではありません。大切なのは厳しさの中に愛があるかです。厳しいから嫌と考えるのは早計です。厳しさの中に愛があるなら受け入れることも大切です。しっかり成長してほしいという指導者の願いがあります。しっかり成長してほしいから厳しく接しています。指導者も厳しく接すれば自分が嫌われることくらい重々承知です。自分が嫌われるリスクを背負いながら部下や生徒の成長のために指導しています。これが愛のある厳しさです。この理解があれば感謝の気持ちも湧いてきます。愛があるのは分かっていても厳しいのは嫌、感謝できないと思うこともあるでしょう。それでもいいのです。人間ですから好悪の感情はあります。磁石の N 極同士 S 極同士のように反発し合う関係もあって当然です。厳しい指導者は断るごとにストレスを与えてくるので今すぐ感謝の気持ちを持つのは難しいかもしれません。ただし厳しさの中に愛があるなら一生感謝できないまま終わることはありません。今は感謝できなくてもいずれ感謝できる日がやってきます。感謝できないのは今は嫌悪感が強くて感謝する余裕が持てないからです。厳しさの方が目立って感謝をするところではないだけです。離れ離れになったり自分が大きく成長したりすると感じ方が変わります。あの時は嫌いで仕方なかったけどこういうところは感謝できるよねと思えるのです。学生時代の頃を思い出してください。厳しい先生がいて当時は嫌な感情ばかりでしたが卒業してしばらく経つと感じ方が変わります。あの先生は厳しかったけどよかったな、あの厳しさは愛情だったんだねと思えるようになり感謝の気持ちが湧くのです。卒業して思い出せるのは優しい先生より厳しい先生です。それと同じことが社会になってからもたくさん起こります。厳しい上司や先輩がいても退職や転職で離れてしばらく経つと嫌いな感情が薄れます。そしてあの人のおかげでと思えるようになります。感謝の気持ちが込み上げてきてまた会いたくなるのです。当時は自分が未熟だったため厳しさの意味を理解できなかっただけでした。厳しい人にはすぐ感謝の気持ちを持てなくて構いません。しばらく時が経つのを待ちましょう。自分が成長するのを待ちましょう。いずれ感謝できる日がやってきます。厳しさの中に愛がある指導者には感謝する。小さなことにも感謝できる人になる30の方法。その20に、心の病気の時は感謝の気持ちを持てなくていい。心の病気の時は感謝の気持ちを持てなくて構いません。病んでいる時だからです。病気の真っ最中だからです。感謝の気持ちは心から湧いてくるものです。心が病気の時は心が正常に働かない状態ですから感謝の気持ちが持てなくて当然です。心が病気の時に感謝の気持ちを持てない私はひどい人間だと思ってしまうと余計なストレスを感じてしまいます。自分を追い込んで自己嫌悪に陥ってしまい不幸だけを感じてしまいます。ますます心の病気が悪化する結果となるのです。心が病気の時は無理は禁物です。まず療養に専念しましょう。感謝の気持ちを持てなくても自分を責めません。今は感謝の気持ちを持てなくて当然、大丈夫大丈夫と思うのが正解です。どうか自分に優しい声をかけてください。きちんと回復して心が元気になれば自然と感謝の気持ちが持てるようになります。身も心も元気になって再び感謝の気持ちが持てるようになる日が来ることを期待しましょう。心の病気の時は無理に感謝の気持ちを持とうとしない。小さなことにも感謝できる人になる30の方法。その23、感謝され慣れていない人は決まり文句を口癖にしておけばいい。感謝され慣れていない人がいます。感謝され慣れていない人は人から感謝された時素直に受け止めません。照れや気恥ずかしさがあってつい否定の言葉を返しがちです。いえいえそんなことはありません。私は何もしていません。何もおよはなしていないです。相手の言葉を否定すると会話の流れが断ち切られすっきりしない空気が広がります。本人は謙虚のつもりかもしれません。もちろん謙虚も大切ですがあまりに謙虚すぎるのも考えもの。度が過ぎると相手を少し残念な気にさせてしまいます。だからといってはいその通りですとストレートに肯定するのも抵抗がありますね。こういう時どう言えばいいでしょうか。感謝され慣れていない人は次のセリフを返しましょう。こちらこそお世話になってます。ありがとうございます。あらかじめ決まり文句として頭に入れておき感謝された場面でさっと返せばいいのです。人間関係は支え合いで成り立っています。改めて考えるとこちらも相手に感謝すべきことがあるのではないでしょうか。小さなことかもしれませんが何か一つくらい思い浮かぶことがあるはずです。感謝の言葉を交わし合うことになるので雰囲気が良くなります。さっと言えるようになるまで決まり文句を何度も発声練習して口癖にしておくといいでしょう。感謝の言葉には感謝の言葉で返すのが一番なのです。こちらこそお世話になっております。ありがとうございますと返す。小さなことにも感謝できる人になる30の方法。その24、役立たないアドバイスをされても素直に感謝を返すのが良い。役立たないアドバイスをされたときあなたならどう返事をしますか。悩みがあって誰かに相談をしたとき役立たないアドバイスをされることがあるでしょう。少しでもうなずけるならまだ感謝のしようもありますが1ミリも役立たないアドバイスをされることもあるはずです。的外れのアドバイス、時代遅れのアドバイス、非常識なアドバイスなどなど、そんなときそっけない言葉を返す人がいます。そうですかね。それは意味がないと思いますよ。それは昔の話であって今は通用しませんよ。首をかしげたり怪訝な顔を見せたりすることもあるかもしれません。心の中で時間の無駄だったと思うこともあるかもしれません。つい冷たいリアクションを取ってしまいがちですが心当たりがあれば要注意です。こういう時のリアクションはすでに決まっています。ありがとうございます、参考にさせていただきますと感謝の言葉を伝えましょう。もちろん笑顔で伝えたい。役立たないアドバイスをされても素直に感謝を返すのが良いのです。役立たないと思うかもしれませんが本当に役立たないかは分かりません。後になって役立つことがあります。しばらくしてからなるほどそういう意味だったのかと合点がいくことがあります。聞いた時は意味が理解できなくても後になってその意味が理解できることはよくあることです。あるいは問題解決の糸口、ヒント、ひらめきにつながることも考えられます。直接の答えでなくてもいいのです。直接的に役立たなくても間接的に役立つというケースは少なくありません。聞いたときは参考にならないと感じても後になって役立つことは大いにあり得るでしょう。だからこそ感謝です。役立たないアドバイスをされても素直に感謝を返すのが得策です。 少なくとも自分のために時間と労力を割いてくれたことは事実ですから、一言でもお礼を言っておくのがいいでしょう。コミュニケーションは肯定や感謝から入るとスムーズな人間関係になるのです。役立たないアドバイスをもらっても素直に感謝を返す。小さなことにも感謝できる人になる30の方法。その20を。今は嫌いであっても過去にお世話になったことがあるなら感謝する。あの人に感謝するのはやめましたと言う人がいました。どうしてですかと聞くと、あの人のことが嫌いになったからと言いました。以前お世話になって感謝をしていましたが、その後トラブルがあり関係が悪くなったので感謝するのはやめたとのことです。これはもったいないことです。過去は過去、今は今です。今と過去とは別のものであり、分けて考えた方が良い。今はその人と関係が悪くなって嫌いになったとしても、以前お世話になりご恩があるのは事実です。助けてもらったり教えてもらったり優しくしてもらったりしたでしょう。愛情を注いでもらったり、たくさんの友情を受け取ったりしたことがあるでしょう。プレゼントをもらったり、一緒に楽しい時間を過ごしたりしたこともあるのではないでしょうか。以前その人のおかげで今の自分がいます。今は関係が悪くなって相手に1ミリの感謝がないとしても、昔のご恩や親切は忘れないことが大切です。親のことが嫌いになったからといって親のすべてを否定する人がいます。これは誤りです。愛情を注がれて大切に育ててくれた過去があるのですから、今は親のことが嫌いであっても感謝の気持ちは必要です。今は嫌いです。関わりたくありません。でも以前お世話になったことには感謝していますと思えばいいのです。過去にお世話になったご恩があるなら、きちんと感謝の気持ちを持ち続けたい。友人と喧嘩して友人のすべてを否定する人がいます。これも誤りです。喧嘩が悪化しても助けてもらったり優しくしてもらったりした過去があるなら、そのことへの感謝は忘れないことです。心の中で負の感情が渦巻いていても、過去にお世話になった事実には感謝することが大切です。昔は仲良かったよね、今は別として、あの時のあなたには感謝していますと思えばいいのです。感謝の気持ちを持てば余裕が生まれます。相手に対する嫌悪感が軽減されるのです。今は嫌いであっても以前お世話になったことがあるなら感謝する。小さなことにも感謝できる人になる30の方法。その26。落ち込んだ時は感謝していることをリストアップしよう。落ち込んだ時は感謝していることをリストアップしてください。落ち込んでいる時は不満や不足に目が向いていて日々の感謝を忘れがちです。落ち込みから抜け出すには、恵まれていることに着目するのがポイントです。そのために有効なのが感謝のリストアップなのです。紙を取り出し、感謝していることをリストアップして目に見える形にしましょう。思いつくままに上げられるだけ上げてみてください。少なくとも30以上を目標にしたい。そんなにたくさんリストアップできないと思うかもしれませんが、必ずできます。感謝できることがないなら、あなたは今ここに存在していません。今あなたがここに存在しているのは多くの支えのおかげです。私たちの生活は感謝にあふれています。感謝のハードルを下げて、些細なことにも目を向けましょう。大きなこと、特別なことだけでなく、小さなこと、当たり前のことも含めると、感謝すべきことは山ほど出てくるはずです。住まいがあることに感謝。食事ができることに感謝。ゆっくり寝られるベッドがあることに感謝。産んでくれた親に感謝。家族が健在であることに感謝。友人がいることに感謝。楽しい話をしてくれることに感謝。本が読めることに感謝。勉強ができることに感謝。好きなことができることに感謝。仕事があることに感謝。給料をいただけることに感謝。電気や水道に感謝。出会いに感謝。一期一会に感謝。免疫細胞に感謝。腸内細菌に感謝。晴れに感謝。雨に感謝。椅子に感謝。机に感謝。愛用の筆記用具に感謝。自然に感謝。空気に感謝。太陽に感謝。健康に感謝。五体満足に感謝。豊かな時代に感謝。平和な時代に感謝。生きていることに感謝。ないものよりあるものに注目しましょう。感謝していることをリストアップしていくにつれて、自分がいかに恵まれているのか気づかされます。だんだん明るい気持ちになっていき、落ち込んでいる場合ではないね、私は幸せ者だねと思えてくるのです。落ち込んでいる状態が闇とするとなら、感謝の気持ちとは光です。光は闇を消します。感謝の気持ちが強くなるにつれて、明るい光が差し込んできて闇を消し去るのです。感謝していることをリストアップする。小さなことにも感謝できる人になる30の方法。その27。停電や断水に見舞われる経験は無駄にならない。インフラの重要性を再認識する機会にしよう。日常では時折停電や断水に見舞われることがあります。計画工事によるケースもあれば、地震や台風といった自然災害によるケースもあります。すぐ復旧するかと思いきや、思った以上に長い時間がかかることもある。特に大きな自然災害が発生してインフラ設備に甚大な損害が生じた際は、停電、断水のダブルというケースもあります。停電や断水に見舞われることがあれば、不満を漏らすばかりではいけません。インフラの重要性を再認識する機会に変えてください。不便極まりないことではありますが、インフラの重要性を再認識するために、これほど良い機会はありません。電気も水道もあるのが当たり前で、空気のような存在に思われがちですが、当たり前ではありません。電気も水道もそれを整備、保守してくれる人がいるおかげです。私たちの知らないところで日々努力されている方々がいます。いざインフラが利用できなくなると本当に不便です。いかに普段電気や水道に助けられているか、ひしひし実感できます。たっぷり不便を感じて、たっぷりインフラの重要性を再認識する機会にしましょう。そして感謝する機会にするのです。その時気づかされた重要性と感謝は、今後の人生に必ず役立ちます。意識が高まって、より大切に電気や水道を使えるようになるでしょう。なかなか不便で苦しい経験ではありますが、ちょっとした人生の課外授業と思えばいい。停電や断水に見舞われる経験は無駄になりません。たまには停電や断水を経験するのも良い経験になるのです。その時の苦労を書き留める。余裕があれば、その時に感じた苦労を書き留めておくといいでしょう。メモでも日記でも構いません。気づかされたことを文字として記録に残しておきましょう。ずっと覚えているとは限りません。インフラが復旧して普段の生活が戻ってしばらく経つと、せっかく学んだことを忘れるかもしれません。いえ、忘れるに違いありません。人は忘れる生き物です。時間が経つにつれて記憶が薄れていく可能性は十分考えられます。苦しい経験も時間が過ぎれば忘却の彼方に消えていくでしょう。 そんな時、記録していたメモや日記が役立ちます。メモや日記を見返すことで復習ができて、忘れかけていた学びをスムーズに思い出せるのです。停電や断水に見舞われることがあれば、インフラの重要性を再認識する機会にする。その時の苦労を書き留めておき、復習できるようにしておく。小さなことにも感謝できる人になる30の方法。その28。親切をされたのか判断に迷った時の対応。日常では感謝した方がいいのか迷う時があります。直接助けてもらったり、優しくしてもらったり、など親切されたことが明らかであれば、迷うことなく感謝の言葉を伝えます。問題なのは、さりげなく行動された時です。自分のためにしてくれたことなのか、偶然の行動なのか、はっきりしなくて感謝に迷う時があるのです。どちらにも解釈できるというシチュエーションがあります。例えば、足を怪我してしばらく松葉杖を使用することになったとします。松葉杖をついて電車に乗った時、目の前にいる人が席を横に移動して席が空きました。優先席というわけでもなく、普通の席です。自分のために席を譲ってくれたのかな、と思う一方で、偶然自分が乗ったタイミングに席を移動しただけかもしれません。自分のために席を譲ってくれたのであれば、感謝の言葉を伝えた方がいいでしょう。偶然自分が乗ったタイミングに席を移動しただけであれば、感謝の言葉はいらないでしょう。さて、あなたならこんな時どうしますか？正解は、感謝する、です。親切にされたと思っていても、自分の勘違いかもしれません。親切をされたというのは、自分の思い込みで、実際は、単なる偶然というケースがあります。それでも、いいのです。感謝は減るものではありません。ありがとうございます、は何度言っても減りません。親切だったなら、感謝の言葉がないと相手に失礼ですが、親切でなかったとしても、感謝の言葉は失礼になりません。勘違いだとしても、ありがとうございます、と感謝の言葉を言っておく方がいいのです。少なくとも問題が起こることはありません。素敵な勘違いはどんどんしてよし。相手は頭の中でクエスチョンマークが浮かぶかもしれませんが、不快な思いをさせることはありません。つまり、迷ったら感謝です。感謝は減ることでも迷惑になることでもないので、迷ったときはどしどし口にしておく方がいいのです。感謝に迷ったときは感謝する。小さなことにも感謝できる人になる30の方法。その29。運が良いから感謝するのではない。感謝するから運が良くなるのだ。運が良くなるためにはどうすればいいのでしょうか。感謝する癖をつけましょう。世の中には感謝をすると運が良くなるという法則があります。感謝を10回すると運も10ポイントアップします。感謝を20回すると運も20ポイントアップします。感謝と運には相関関係があって、感謝すればするほど運も比例して良くなります。どんどん運のポイントが溜まっていき、一定まで達すると嬉しいことやラッキーなことがあなたの目の前に現れます。それはサプライズプレゼントのようにです。ここで大切なルールが2つあります。1つ目のルールはきちんと伝えることです。思っているだけでは不十分です。文字や言葉など具体的な形にしてきちんと相手に伝えることが大事です。2つ目のルールは悪口を言わないことです。いくら感謝の言葉をたくさん口にしても悪口を言うと NG です。悪口は感謝のポジティブ魔法を帳消しにします。一言でも悪口を口にするとせっかく貯めたポイントがリセットされてゼロに戻るのです。この二つのルールを意識しながら感謝の習慣を心がけてみてください。自然と人間関係が良好になります。不思議と仕事でチャンスが得られます。恋愛にもプラスに働きます。なぜか良い話が回ってくるようになったり、良いご縁に恵まれたりします。面白いくらいに運が良くなることを保証いたします。感謝にはポジティブを引き寄せる不思議な力があります。感謝をすればするほどポジティブが引き寄せられ、結果として運も良くなるのです。あなたの身近に運のいい人がいるなら、その人の様子を観察してみてください。人の悪口を口にすることはない上、断るごとにありがとうございますと口にしているはずです。運が良いから感謝するのではありません。感謝するから運が良くなるのです。嘘だと思うなら試してみるとわかります。悪口は言わないというルールを失しながら、断るごとに感謝の言葉を口にしてください。なかなか変化が起こらなくても数週間数ヶ月と続けていきましょう。間もなく運のいいことが起こります。こんな嬉しいことがあっていいのという何かが起こります。感謝の習慣を持てば人生全体においてずっと運のいいことが起こり続けます。断るごとにありがとうを口にして運を上げる。小さなことにも感謝できる人になる30の方法。その30。今あなたの目の前には感謝すべきことがある。今あなたの目の前には感謝すべきことがあります。目の前にあるのは何の変哲もない普通のものと思っているなら誤解です。気づいていないだけです。目の前には必ず感謝できる何かがあります。じっくり意識を向ければ一つどころかいくつも見つかります。目の前に友人がいるとします。友人でいてくれることはありがたいことです。友人がいるおかげで楽しい時間を過ごせています。友人のおかげで元気や勇気をもらえたり生きる力が得られたりします。そうした友人の支えに感謝できるでしょう。目の前にコーヒーがあるとしましょう。コーヒー豆を作ってくださった人に感謝できます。コーヒーが飲めることに感謝できます。目の前にあるのは普通のコーヒーかもしれませんが、感謝できる要素はたくさんあるのです。目の前に料理があるとします。食べ物を作ってくれた生産者さんに感謝できます。食べ物を運んでくれた運送屋さんに感謝できます。調理を作ってくれた人に感謝できます。料理ができるまでには多くの人の汗があります。多くの人のおかげで今こうして目の前に料理が提供されています。このことに気づくとありがたいと思わずにはいられなくなります。心地よい音楽が聞こえているとします。作詞、作曲をした人がいます。BGM なら無料で音楽を聴けているでしょう。音楽は人のクリエイティブが生み出した作品です。こんなに良い音楽と出会えて幸せだ。こんな素晴らしい音楽を聴けるのはありがたいことだね、と感謝できるでしょう。電車に乗っているとしましょう。突然、電車が現れ自然と動いているわけではありません。乗り物を発明した人がいます。運転手さんや整備士さんが陰で支えています。電力を供給している電力会社があり、そこで働いている人たちがいます。素晴らしい移動手段はもちろん陰で支えてくださっている人たちにも感謝です。こんな便利な乗り物があるなんて素晴らしい、ありがたい。陰で支えてくださっている人たちにも感謝したい、と思えるでしょう。あなたの目の前には今何がありますか？必ず感謝できることがあるのでぜひ見つけてみてください。そして今一度感謝の気持ちを捧げましょう。今すぐ満たされた気持ちになります。チャンスがあれば感謝の気持ちを直接伝えてみるのも素晴らしい。幸せになろうとするのではなくすでに幸せなのです。 目の前にあることに感謝する。小さなことにも感謝できる人になる30の方法。まとめ。その1。多くの支えに感謝する。その2。感謝のスイッチをオンにする。その3。何かしてもらったときは大小に関係なくきちんと感謝の言葉を伝える。その4。人の手がかかったものをいただいたらそこに費やされた手間暇を想像してみる。その5。感謝の気持ちを持って生きる。その6。挨拶をされたことに感謝の気持ちを持つ。その7。アンテナを張って人からのさりげない親切に気づくようにする。気づかないうちに助けられているという考え方を持つ。その8。口うるさい上司に感謝する。その9。心の独り言で感謝の気持ち、ありがたい気持ちをつぶやく。その10。感謝の気持ちは持つだけでなくきちんと口に出す。その11。感謝の気持ちを忘れずに生きる。その12。感謝をするときはできるだけ感謝が伝わるように心がける。折り入って感謝をしたいときは最大限の感謝を伝えられるようベストを尽くす。その13。愚痴を言う暇があるなら感謝の言葉を口にする。その14。感謝に勝ち負けを持ち込まない。その15。相手の立場を経験してみる。その16。何も買わないでお店を出るときもありがとうと言う。その17。叱られたりクレームを受けたりしたときは謝罪の言葉から始めて感謝の言葉で締めくくる。その18。人のおせっかいにイライラしたらでもありがたいことだよねを続ける。その19。風邪をひいて熱が出たときは免疫の仕事に感謝する。その20。小さなことが気になる性格の人は気づきの対象を変えて人や社会のポジティブなことに気づいていく。その21。厳しさの中に愛がある指導者には感謝する。その22。心の病気のときは無理に感謝の気持ちを持とうとしない。その23。こちらこそお世話になっております。ありがとうございます。と返す。その24。役立たないアドバイスをもらっても素直に感謝を返す。その25。今は嫌いであっても以前お世話になったことがあるなら感謝する。その26。感謝していることをリストアップする。その27。停電や断水に見舞われることがあればインフラの重要性を再認識する機会にする。その時の苦労を書き留めておき復習できるようにしておく。その28。感謝に迷った時は感謝する。その29。断るごとにありがとうを口にして運を上げる。その30。目の前にあることに感謝する。